それでは長誠とはおみなぎを賛美します。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ愛の手に支えなる命ぞ。長誠は大いなれば明日ごとに褒めると、恵み日々に豊かなり、御かも常にさやけし。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も朝ごとにあなたの恵みを感謝いたします。あなたの霊の糧によって聖霊に満たされて生きることができますようにお願いします。あなたの御言葉が私たちの一日中のその思いとなりますように、お一人お一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは、今日は創世記の41章36から40節です。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆、あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。パロは、なおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしては、エジプト中で誰も手足を上げることもできない。パロはヨセフに、サフェナテ・パネ・アハという名を与え、オンの妻子、ポティフェラの娘、アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。アーメン。はい、それでは、今日の箇所をまとめたいと思います。今日の箇所は、ヨセフが夢を解き明かして、素晴らしい知恵を示したので、パロがヨセフを認めて、彼をエジプトの全土を治めるように、させ、そして自分の次に第二の地位ある者として、ヨセフを高く上げました。はい、それではまず最初に主が示してくださることを中心に黙想する時間を持ってまいりましょう。それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、私も同じくパロがヨセフという神の人を自分に代わってというか、本当に自分がやっているような働き、ほとんどの働き、この総理大臣のような働きを任せたというのがすごく印象に残りました。本当に賢い王様は自分より優れていると思った人をこうしっかりと要職に立てるというか、まあそういう人が誠に賢い王様だなと思いました。民を平和に守っていく王様だと思いました。もう一つはヨセフが たった一日にして囚人から王国の総理大臣にまで上り詰める、たった一日で起こったっていうことに、本当これは神の御業なくしてはありえないことだなと思いました。はい、神様の前に私たちは本当に恐れおののかないといけないんだなってことを思いました。以上です。
私もエジプトの王と政府の間に働いた神様の御業に驚きました。37節から39節のところで、パロとすべての家臣たちの心にかなったとある通りに、神様が王室政府で働いておられた、その現状を見ました。以上です。
はい、私も同じですけれど、地下牢にいた囚人が、この王様からすべての権威を委ねられる、この全く天地がひっくり返るようなことを主はなさるお方だということを教えられました。ファラオが自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめと42節に書いてありますけれど、こういう指輪がすべての王の王印ですから、王の権威を全部こうもらってしまったような、そういう状態だなということを教えられました。そして43節にあるように、人々は彼の前でひざまずけというような、そういう、いやーこれ本当に天変地異みたいなすごいことを主はされるお方だなというふうに思わされました。以上です。
はい、私はまず37節に目が留まりました。ファロとすべての家臣たちの心にかなったということで、神様の知恵というのが、すべての人にこの一致と、またその納得する、そういう感覚を与えることができる、そういうものなんだなと、上からの知恵というのが、そういう力があるということを思いました。また、38から41を通して、本当に神様の霊を宿っている人が、このエジプト全土も治めることができるということを、回されました。王である祭司というこの役割があると思うんですけれど、本当に神様が御霊によってこういう広大な国やそういったところも支配収めることができる、そういうこの力を持つんだという、神様がそういう知恵を与えてくださるんだということを回されました。はい、それでは続いて、神様がどういう方か示される模範今しめ罪などがないか見ていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私も同じようにパロから模範を学びました。41節から44節のところですけれども、神の御心を行う指導者としての模範を学びました。パロはここで具体的に、地位を与え、それから権威を授け、また民には彼に従うようにというふうに命じている。それから44節では、しっかりと自分自身が後ろ盾となって、ヨセフを保証している姿を見ました。またさらに、45節ではこれはちょっと調べてもわからなかったんですけど、なんだろう、国との結びつきを与えたのかなという、このポティフェラの娘アセナテを彼の妻にしたことはどういう意味があったのかなと思ったんですが、国との結びつきを与えたのかなと思いました。こういうふうにしてパロがしっかりと元囚人だったヨセフを養殖に就かせるときに、すべての配慮をしているという点が非常に模範として学びました。以上です。
私は神様の摂理の中で、このヨセフが宰相した期間もエジプトという国が用いられているんだということを見ました。それは後にもわかりますけれども、イスラエル子孫繁栄のためであった、その最初のきっかけであったんですけれども、神様の大きな御手の技を覚えました。以上です。
はい、私は先ほどと少し、ダブりますけれど、この全体を通して父なる神様は、地下牢にいて人々から捨てられた囚人を、時が満ちた時に最高の位に引き上げてくださるお方であるということを教えられました。このことを通してコロサイ書の3章の3節と4節にある御言葉が示されました。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。このようにイエス様が来られた時に、今までの地上での状態がどうであれ大逆転するということを教えられました。またもう一つは、この38節に神の霊が宿っているこのような人とあるように、教訓ということでもあるし、約束というふうにも言えると思いますけれど、この聖霊様にいつも満たされ続けているという意味はどういうことであるかというと、この人々にもそのことがわかるということ、そして実際にこの聖霊に満たされている人というのは、この知恵に満ちていて、実際的な能力、実力において、他の人と比較にならない、そういう力に満ちているということ。そして、すべての人がもううなずいて納得せざるを得ない、この37節、38節、そういう人が、聖霊に満たされているという意味なんだなということを教えられました。以上です。
はい、私も、38節以降を通して、本当に神様との、まあ、どのような時でも親密な関係を持っている人が、最後にはこの勝利をするんだということを思いました。ヨセフがこのように高く上げられたのは、まさにこの神様の霊によって夢を解き明かすことができたということによるんだということで、ヨセフがどんな状況にあっても、人の関係を保っていたということを模範として教えられました。また、もう一つは、まあ、全体的ですけれども、まあ、こういう神様の霊を宿っている人ではあるんですけれど、それでもやっぱり、監獄やポティファルの家で家を治めるという、そういう訓練をしていかなければいけなかったということで、それで初めて器が整えられて、このようにエジプト全土ということを治めれるようになったんだなということを思いました。目の前の与えられている奉仕が、後の大きな奉仕につながっていくんだということを教えられました。以上です。それでは、適用する時間を持ちたいと思います。時間が迫ってきましたので、また立ち会いたいと思います。お願いいたします。
はい、私は、昨日今日と子どもたちの伝道を専門にしてくださっている方々が北見に来てくださって、子どもたちを集めて、また親御さんを集めて伝道してくださったんですけども、良い漁場というか、今のチャンスを逃してはいけないんだなということを痛感する、そういう2日間でした。やっぱり子ども伝道、子どもを中心とした伝道に力を入れていかなくてはいけないんだなと思ったんですが、私がやっぱり今朝示されるのは、本当に御霊に満たされた、その神の働きに召されている人を見つけること、しっかりとそういう人を立てていくことっていうのが必要だなと思いました。今黙想していて、誰が本当にふさわしいのか、まあ、北見のメンバーの中で黙想して探しているんですけれども、まあ、まだちょっと示されるところがなくって、少しこのために祈って、まあ、群れと相談しながらこのことを決めていきたいなと思わされました。以上です。
私も神様が国と政府に働きかけて、その時代を変えていく宮沢を 見たんですけども、北見においても最初宣教開拓の時期にピアソンという宣教師の方が入ってこられて、社会的に弱さを抱えている女性たちを救済したり、児童福祉の現場において孤児院を建てたりと、いろいろな福祉的な働きをして、社会的に福音を明かしされた歴史がありました。今、北見の地でどういうニーズがあり、また特にこの教会で、音町伝道の漁場があるわけですけれども、神様はどのような御業を今後起こされようとしているのか、またそのために何ができるのか、もうちょっと詳しく聖地に祈りながら見極めて、助けていきたいなと思わされました。以上です。
はい、今日はこの幸いな人の年間聖句を決めるそういう時ですけれど、何よりも聖霊に満たされなければ一歩を踏み出すことはできない、聖霊の満たしのための時間を十分とって進めようと思いました。以上です。
はい、私も、まあ、具体的に適用はちょっとまだわからないですけれども、まず本当に聖霊様との深い交わりをいつも絶やさせてはいけないということと、そして今与えられている人々、その一人にをしっかりとケアしていくことが、後に多くの人々をケアすることができるんだということを学ばされ、まあ、いろいろやろうとしないで示されている人のために働きたいと思いました。です。それでは一言になります。天のお父様、感謝します。本当にこのヨセフのようにあなたの御霊が宿る偉大なことをできる、そのような人と私たち一人一人が変えられていきますように、またそのような人を見つけて立てていく、そのような働き、それも行うことができますように、今日も一日導いてください。イエス様の御名によって祈ります。ね、はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。